この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、立ち読み人の慎吾です。私にとって今日は2019年9月9日月曜日です。ヤマト運輸は住所を知らない相手にも宅急便を送れる新しいサービスを始めたとか、ヤマト運輸が住所を管理するため相手に LINE で通知すれば荷物を送ることができるんだそうです。管理した住所が絶対に漏洩しないというような絶対はないんでしょうけどね。では雑誌チェックです。今日9月9日の三つ星記事は週刊現代142ページ、見出しは西城秀樹のヤングマンを語ろう。週刊現代の人気定談企画熱湯スタジアム、今回のテーマは西城秀樹のヤングマン、元マネージャーなど3人が熱く語っています。ポイントをピックアップです。まず1979年の発売から40年経つヤングマン YMCA ですが、そもそもはコンサートのアンコール曲として歌うだけの予定だったそうです。しかもビレッジピープルの原曲の英語の歌詞のまま歌うつもりだったそうなんですね。でも振り付けが完成してみると非常に評判がいい、そこで急遽日本語の歌詞をつけることになったそうです。とはいえプロの作詞家に頼む時間がない、それで秀樹さんのマネージャーが上司からお前大学出だからできるだろうと言われて、スタジオの屋上で1時間で書き上げたんだそうです。すごいですね。でその後シングルとして出すことになった際に改めてプロの作詞家に依頼したそうなんですけども、仕上がってきたのがとても都会的でおしゃれな詩だったそうで、みんなで歌って踊れるというコンセプトとは違っていた、それでマネージャーが書いた詩をそのまま使うことになったんだそうです。でもシングル化が決まっても発売の2月まであと1ヶ月もない。当時の秀樹さんのスケジュールはびっしりで、録音する日が1日しかなかったそうなんですね。またレコードのプレス工場にも無理な納期でお願いしないといけない。そこで秀樹さんが一緒に工場に行って作業する工員の女性を全員集めてもらって、みかん箱の上で生でヤングマンを歌ったんだそうです。その際に秀樹さんが残業になりますが僕も頑張るので皆さんよろしくお願いしますと頭を下げたら、工員の女性たちが任せて秀樹と歓声を上げたんだそうです。で今マネージャーさんが唯一心残りに思っていることはレコード大賞についてだそうなんですね。秀樹さんのエンターテインメント性があったからこそ国民的名曲になったヤングマンが、その年の主な音楽賞を総なめにしたのにレコード大賞だけは取れなかったんですね。レコード大賞を取っていればグランドスラムだったんです。でもレコード大賞はジュディ・オングさんの見せられてに決まった。なぜかレコード大賞というのは外国曲のカバー作品は審査の対象外だったそうなんですね。では最後にもう一つだけエピソードを。秀樹さんは作品やコンサートの出来についてどうだったとよく聞いてきたそうです。番組終了後に録画した映像を確認して反省会を開くのが定番で、歌い方や画面写りを研究してどうすればファンに喜んでもらえるかを常に考えていたんだそうです。まあ、とにかくファンを大切にした秀樹さんの人柄がよくわかる、そんなエピソード満載の記事です。63歳という若さで亡くなって1年になりますが、まだ実感が湧かないというファンも多いでしょうね。
海外からの寒波はペイパルで、
立ち読み人はatmarkgmail.comまで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。